こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、ちょっと聞いてくださいよ。
何でしょう。
最近すごいものにハマっておりまして。
はい
はい、あの鬼滅の刃ってご存知ですか？
お、鬼滅の刃は今なんか映画やっている？
はい、あのいや、知ってるのに決まってるだろって言われるような2025年に出す話題ではないんですが、
うん、
私ずっと避けて生きてたんですよ。
あ、避けてた。
お、避けてたというか、なんとなく本当にちょっとだけあのアニメで見て、うん、なんか苦手だなって思って、あのでいろんなところでやっぱコラボとかやってるじゃないですか、
うん、
全部無視して生きてきたんですよ。
はい
はい。でこの度ドハマりしております、現在。
今。
今、2025年の今。今、私の横に単行本全巻と、はい、ちょっとプライムビデオのダウンロードと、鬼滅の刃、何、ファイルを。
ファイル、本当だ。なんだっけ、胡蝶忍。
そうそう、胡蝶忍さんのファイルが横にあります。
何、一番くじかなんかの景品ですか？
いや、それとね、銀だこで買ったらもらえるやつを売れ売れと並んで買った。小学生をね、あのこう引っ張るようなやつに、もう39歳になるおじさんが、あの、あ、鬼滅のやつコラボしてるって言って、うん、並んでたこ焼き買ったの、昨日。
え、それは子供の影響でハマったんですか？
入り口はそこなんですよ、
うん。
で、子供はもう昔からハマってて、最初の方から。で、もう、なんだよ、これと思って。なんだよ、鬼がなんだら、かんたら、つって、剣使いやがってって思ってて。
剣、いいじゃないですか。
で、この度私、今、あの、絶賛無職中じゃないですか。
そうですね。
はい、時間あって、俺何のためにこの時間を取ったんだっけって思ったら、子供たちとの時間をより作りたいと思って。
うん、
で、いや、そしたら、共通の話題ってやっぱいるよな、と思って、ちょっと重い腰を本当に頑張って持ち上げて、子供が好きなものをちゃんと話せるようになりたいなって思ったんですよ。
はい。
で、鬼滅の刃を弟が持ってたので、ちょっと借りて、一冊読み始まったら、もうちょっと止まんなくなっちゃって。まだ全巻行ってないんですけど、今ね、我慢して15巻ぐらいで今止めてるとこなんですけど。
え、ちょっともったいないからゆっくり読み始めたってこと？
そう。そう。あの、やっぱ、全部もう、だって終わってるじゃん。すべて。
そうですね。
すべて終わってて、何も知らずに一から見れるって、今俺多分めっちゃ幸せなはずなのよ。
うん。
で、これを最後まで行ったら多分同じ話できちゃうし、みんなは知ってるけど、この新鮮な気持ちは今しか味わえないから、はい。一回読んでしまったらその過去には戻れないじゃない。
まあそうですね。
はい。だから俺は今それを噛み締めて、鬼滅の刃を読んでますっていう話です。
なるほど。このね、温度感が今すごい状態なんですけど、温度差がね。
あれ嘘、本当、恥ずかしい、辛い。何これ。え、なんで？
いや、もうだってだいぶ前に読んだなって感じなんですよね。
いや、そうだよね。
いや、もちろん僕も読んだんですけど、漫画でね。
うん、
アニメで流行ってましたよね、かなり。
あ、そうそうそうそうそうそう。
僕はその時漫画を読んでて、なんかね、正直そんなにハマんなかったんですよね。うん、なんかちょっと何が起きてるか分かりにくくないです？バトルシーンみたいな。分かってねえなみたいな。
何言ってんだろ。素人が全く。
まだ途中までしか読んでないやつに。
15巻までしか読んでないやつが偉そうに言い出して。あ、でも言いたいことはちょっとわかる。でも、一個一個、あの、丁寧に読んでみ。面白いよ。
そうか。もう一回読んでみるか。
あのさ、あの、というのも、読んでたら、あの、ちょっとさ、X とかで使われるネットミーム的なものって知って、 ってる、あの鬼滅の刃が使われてたやつ、
あの長男だからみたいなやつでしょ。
そう、
あ違う、うん、
そう、そういうの、あの長男だから我慢できる、次男だったら我慢できなかったみたいなやつとか、あとなんかほらサラリーマンとしては悔しいな、一個できるようになったらまた次の壁が出てくるんだとか、
うん、
とかよく X でたまにあったんですよ。そう、なんかこううまくいけなかった時のね葛藤だったりとか、とかあとはよくあのなんだろう、あの加減の奴らがあのなんだこいつ心を読めるのか、まずい、心読まれると何がまずいんだみたいなやつとかってよくさツイッターで切り抜かれて違うようにいじられてたりするじゃん。
ありますね。
うん、あれが出てきた瞬間俺歓喜したよねこれのことだったのかって言ってあれ何のやつだったの、どこ、何あれと思ってたけど、
あ鬼滅だとすらもう分かってなかったってこと。
あうん、そう、
あそうかそうか、
そう炭治郎のは分かってた。
あうん、長男だからだね。
そうでも加減のやつはなんかでも何あれ何の漫画だろうぐらいしか、てかもうすげえ流してて、あれよく NBA とかでもよくネットミームにされてたりするんだけど、
うーん、
はい、でもあこれじゃんってなってすごい嬉しかったのいやごめんごめん、あの何が言いたいかっていうと鬼滅もいいんだけど、あのこの年になって見てないものって結構大事じゃねって思ったりして、
うん、
あの何かっていうと、例えばさ私あのまあ、これいつも名前忘れるから本当にあれなんだけど、あのジブリのさ、
うん、
ジブリの傑作といえばさ
ナウシカ。
そう、俺見たことないのよ。
ああ
、はい、
そうか、そうなんだ。
そう、実はこれ貴重なんじゃないかって思い始めててい
つ見ようかって思ってるってこと。
そう、我が家で、うん、あのナウシカカルタが我が家にあるのよ。
お
だからナウシカカルタ俺何一つ取れないのよ、絵とあれが一致しないから
弱いんだ。
そうでもツイッター見てるからバルスは知ってんのよ。
違う違う、バルスはナウシカじゃないわ。
あれ
あれ、ちょっと待って、どっちの話、ラピュタ。
ああごめん、どっちも見たことないのよ俺。
ナウシカもラピュタも。
そうっていうぐらいなの俺。だから今さ、そのバルスとそれが今合ってなくてあのバルスのやつも見たことがないの、ちゃんと。
バルスのやつっていうやつ、ほんといないですからね。日本人で、ラピュタのこと、バルスのやつって。
めっちゃ金曜ロードショーやってきたけど、全部すり抜けてきてんだよ、私これ。だから、俺は、そのバルスのやつを、カルタではやったことあるけど、ちゃんと見たことないから、でも、あの、なんか、カルタの娘が言ってるのは聞いたことあるから、本当に見たら多分、あ、これのことかってなるはずなのよ。
まあ、そうでしょうね。
これって、実はどこまで引っ張れるか結構大事じゃねって思って。そう、バルスのやつと、あの、ナウシカは俺見たことないんですよ。
そうか。それ早く見た方がいいんじゃないですか。なんで引っ張ったらなんかあんのかな。
いや、ないと思うけど、経験とかはやったらその後こう福利になる話あるじゃん。まあだから俺ら一緒に遊ぼうみたいな話してるけど、
若いうちに遊んで、そうそう、噛み締めようぜみたいなね。
そうそうそうそう。でもバルスとナウシカはその話の話題で何か噛み締めることもうないのよ、みんな当たり前すぎてしないでしょ。あのバルス良かったねなんて話みんなしないじゃん。
いやないけど、いやないけど、たまになんかその知識前提で話が進んだりするじゃないですか。
いや俺入ったことない、わからん。
そっか、
うん、で若い子がドラゴンボール前提で話されるの嫌だみたいなのも近いかもしれんよね。
そうそうそうそう、
うん、でもその前提で俺会話になったことないな、今んとこ生きてて。
えラピュタとか結構ある気する。なんかこう高いところ行った時に、そうなんか人がゴミのようだみたいな、
そのフレーズは知ってるよ。
知ってるでしょ
そのフレーズだけ知ってる人ゴミのようなんでしょって言うんでしょっていうのどこでいつ誰が言ってるか俺は全く知らないから人がゴミのようらしいぜみたいな感じ。そうだから使ってないから、今度会った時になんかあのバルス前提で会話してみてよ、じゃあそれで盛り上がってんなら早く見ようって思うけど、盛り上がってないなら引っ張ったら引っ張っただけこれ面白くなるんじゃないかなと思ってて。
そうかな、そうか。なんかかまいたちのネタでそういうのありましたね。
あ、そうそうそうそう。そう、なんか、そう、まさに俺今ね、話してて同じこと思った。はい。なんのやつだろう。
トトロでしょ、確か。 トトロをまだ見たことないっていうね。
そう、まさに本当にその通りだと思うよ俺は。マジでそう、その頃には戻れないから。
でも鬼滅はもう読んじゃったんですね。
でも最高、早く出会えばよかった
何を言ってるんだ
それでもう一個早く出会えばよかったシリーズであったのがあれ、進撃の巨人。
あー、それも最近？
最近。
あ、そうなんだ。
ちょっと前、1年ぐらい前に読んだのかな。で、先月もう一回読み直して、ようやく話が繋がって。
あ
ー。そう、よくわかんないじゃん、その。
あれ、確かに。終わってから読み直してないからわかんない、ね。
全部読み直すと、あ、これってこれだったんだとか、俺2回読んでもよくわかってなくて、誰この子みたいな感じのがよくあったんだけど。
難しいですよね。まあ、ちょっとね。
ようやくね、繋がったら本当にすごい話なんだなって思ったし。
うん。
うん。なんか最近よく私歴史の本も暇だから読んでるんですけど、なんか、いや、やっぱり目線変えると何が正義かって分かんないね。こう、何の話なんて。そう、いやいや、本当に、あれはまあ進撃の巨人は読んだ方がいいなって思った。
そうか。
そう。で、次、私はやっぱ読まなきゃいけないと思ってるのは、秀武に紹介していただいたワールドトリガー。
ああ、ワールドトリガーね。
はい。これね、やっぱ俺、十何巻で止まってるから、
うん。
ちょっと一回、気合い入れて読み直して、
やっぱね、ヒュースの回まではちょっと行ってもらわないと。
28巻でしょ
?28 巻だっけ。
そう。そこだけでも読んだ方がいいって言ってたよね。
違う違う、そこだけを読んじゃダメ。そこまでは読んでほしい。
ああ、そういうことか。
そうそうそう。その積み重ねがあるから。
そういうことだよね。なんかでもね、最近ワールドトリガーのなんか、ここの場所めっちゃやばいみたいなのがちょっとなんかで聞いて。あ、これ多分秀武が言ってたことじゃねえかなって思って繋がってさこれ多分進撃の巨人、鬼滅の刃に並ぶちゃんと見なきゃいけないんじゃないかなって今ふつふつと思い始めており、明日からちょっと旅行に一人で行くので、その間ずっとワールドトリガー全巻買ったろうかなって思ってます今
ワールドトリガーなら結構近い温度感で話せる気がする。まだ
本当よかった。鬼滅はちょっと差があった今。
鬼滅はねちょっと差があった
いやーそっか。いやー本当に僕は、はい、というわけで鬼滅をおすすめする話でした
あ、おすすめだったんですね。
鬼滅もおすすめするし、そう、なんだろう、食わず嫌いしてんのはちょっともったいないものはあるなと最近。逆にない秀武、これはなんかみんな一般的に見てるものを見てないみたいなのって。
なんだろう。
だって最近もそうだけど、私他にエヴァンゲリオンちゃんと見たことないし。
あー、エヴァンゲリオン一応読みはしましたね。
え、読むって何、あれ漫画？
漫画ですね。ま、てかいろいろあるんですよあれ。漫画とアニメとあと映画のシリーズも、
まあ、映画のシリーズもなんかねあるらしいよね。
別の世界線みたいな感じであるんですよね。
はいはいはい。
僕もね、あんまり詳しくないけど。
いやパチンコのエヴァしかやったことないな。
なんか若干あれっすね。無色感出てきてていいっすね。
ありがとうございます。漫画いっぱい読み始めたとか。
そうそうそうそう。暇だから歴史の本読んでるとか。まあ、パチンコはちょっとね、最近じゃないかもしれないけど。
最近、だいぶ昔だけど。ね、そう。今でも出してる話題が無色感が出てきてすごくいいよね。
そう、すごくいいなと思いました。
今日、国際展示場、まあ、若干のちょっと仕事の話になっちゃうけど、国際展示場で、なんか土地とか、不動産投資の、やってるイベントに行ってきた。無色感あるでしょ。
無色感あんのかな？あ、まあ、でも上がった人感ありますね。
もう2種類どっちか、銀ギラ銀の何、ワニ側のバッグに靴ピトンで金色つけてるメガネのおじさん、
はいはい、
か、こんななんか猫背で、T シャツ着てこうなんかボソボソっと喋るおじさん、両方とも地主
あ、そうなんだ。そっちも、あ、もう親の代からの感じのね、成り上がった人と、
成り上がった人と親の代からなのかは分からんけど、うん、どっちがどっちか分かんないけど。
そうかそうか。
うん。そう。っていうのに行ってきた。
なんかいい不動産ありました？
いや、何にもない。何にもない。ただただ話聞いて、はい、ふらふら。ちょっとね、違う予定もあったからすぐ行っちゃったけど。無職感あるなって思った、そこにいた俺は。
いいですね。無職感出してってください。
そう、ありがとうございます。ちょっと勇気を与えるために無職感出します。はい。
はい。
はい。ですです。
さて、次は、ちょっとじゃあ僕話していいですか？
あ、ぜひぜひお願いします。最近、鬼滅の刃の話？
いや、鬼滅の刃の話じゃないんですけど、いや、最近ね、ちょっと山を登ってまして、やっぱね、夏はね、ちょっと山ばっかり行ってるんですけど、うん、先週も走ってきたり、で、その前かな、2週間前に、テント泊登山に久しぶりに行ってきたんで。
あら、いいですね。
いやー、よかった。本当によかった。
いや、いいね。テント泊登山って、まあ、聞いたけど、登山もして、登山っていうかだってほとんどトレランでしょ？
あ、いやいや、あれはもう完全登山です。
ああ、そういうこと、失礼失礼。あ、じゃあもうただただ普通に山登って、テント泊まって、で、また、っていう感じ。
そうですね。今回行ったのが、南アルプスにある、貝駒ヶ岳ってとこと、千畳ヶ岳っていう、両方とも百名山なんですけど、うん、それを登ってきて1日ずつですね。でちょうど2つの山の間にテント場があるんですよ。
はいはいはいはい。
でそこにテント持ってって、でしかもそこね、バスから徒歩10分とかで行けるんで、テント担いで歩く時間は10分で、そこでテントを立てて
立てて、はい、
で荷物、大きい荷物はだいたいそこに置いて、で小さい荷物でもアタックするんですよ。
めっちゃいいね。
うん、だからすごい楽で。
ああ、いい地形、それ。
そうなんですよね。
うんうんうん、うん。
で、初日は貝駒ヶ岳っていう方に行って、で、次の日は千畳ヶ岳に行ったと。
はいはいはい。
いう感じで。まあ、かなりテント泊登山には、初心者向け。まあ、僕も初心者なんですけど、まだ2回目なんで。
いいね。貝駒ヶ岳。
場所としては、長野と、山梨の間ですね。貝駒の貝っていうのが貝の国の貝なんで、山梨ですね。
ですね、そういうことですね。どのぐらいまで、山頂まで登るの？
うん、そうです。
どのぐらいかかる？
泊まったテント場がだいたい2000メートルなんですよ、すでにもう標高が。
あ、もうそんな高いんだ、すごい。はいはいはい。
でそっから貝駒が3000ないぐらいか、2900いくつなんで、まあ900アップぐらい。で、千畳ヶ岳が3000ちょっと超えてるんで、まあ1000アップぐらいですかね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
まあ実際にはちょっと降りたり、降りて登り返しがあったりとかするんで、ストラバでは1300アップぐらいでしたけど。
いや、すごいな。
2日連続でね、1300アップをやると結構しんどかったですね、さすがに。
しんどいだろ、体的に。しかも寝るのだって、ねえ、2000メートルのとこで寝るんでしょ
う。そうですね、結構涼しいというか若干寒いぐらいでしたけど。
そうだよね。
しかも前回のエピソードで話しましたけど、僕は四十肩やってるっていう状態で、ちょっとね、まあだいぶ治りかけで行ったんですけど、まあ、若干朝方痛かったですね。
しんど。それでテントで寝たの。
そうです。
辛いわそれ。
でもね、この1ヶ月ぐらいで一番寝ましたね。
え、なんで？あ、疲れて寝れたってこと？
そう、疲れもあったし、高山病でちょっと頭痛もあって。
ちょっとちょっと心配になるそれ。
だいぶ早めに寝たんですよ。
なるほど。
だからそもそもこれスタート集合が金曜日の夜中、金曜日仕事行くじゃないですか。まあみんな仕事してて、で夜中、金曜から土曜日になる瞬間ぐらいに集合して、
うん、
車で向かって、
はい、
バスでその町営小屋っていうテント場に行って、
はい、
でテント立ててそのまま寝ないで貝駒ヶ岳登るっていう。
そこ寝ないの？
そう。
やば。
あ、まあ、一応ね、出発前に僕は1時間か2時間ぐらい仮眠取ってるんですけど。
めっちゃ辛いことしてる。何それ。それで登ったらちょうど朝日が見える系？タイミング的に。
いや、そんなことはないです。
そうじゃないの？
うん、6時くらいに登り始め、あ、違うな、もっと遅いか、8時くらい、朝8時くらいに設営が終わって、テントのね、
そういう感じなんだ。
そうそう、だから朝8時出発ぐらいだから、山頂は12時くらいですね、昼過ぎぐらい。
うん、まあそうなるよね。はいはいはい。
いやー眠かったっすね。
めっちゃ疲れそうそれ。
で、カイクマヶ岳って結構岩場多いんですよ。
あ、そうなんだ。うんうんうん。
だちょっとふらつくと危ないんですけど、うん、ちょっと一瞬寝そうになったりとかしながら。
怖い。え、だってしかもそれ前の日さ、普通に仕事して行ってんでしょ。
そうですね。
そこだよ。そこだよ、信じられないの。めちゃめちゃ大変じゃん。
まあ、ただ、いつもより早めに上がりました、もう。なるべく残業しないようにして。
あ、まあ、いやいやいやいや、まあ、そりゃそうだけどさ。だから大丈夫ですじゃないの。
そうか。
うん。やばいよ、それ。
そうそう。だからね、まあ結構、まあ寝不足もあったし、ちょっと高山病っぽくなって、頭痛がしてたんで、ね、だから降りてきて夕方5時とかにはもう晩ご飯食べてたんですけど、
うんうんうん
うん、で軽く食ってちょっと寝てからもう一回晩ご飯食べようかなと思って、だから5時6時前ぐらいに寝たら、
はいはい、
まあ何回か起きてはいるんですけど、まあちょっともう起きるのめんどくさくなっちゃって、そのままずっと寝て、次の日が5時起きだったかな、5時か4時起きぐらいだったんですけど、だから10時間ぐらい寝たまん。だから、だいぶすっきり。うん、
いやすごいな。今回、そこに登ろうと思ったのは、やっぱ山行きたいって思ったの。山登りたいって。
まあそうですね。結構これ、テント白兎山はもう毎年行きたいなと思ってて、2年前に初めて行ったんですけど、去年も計画してて、だけど去年は台風で流れちゃったんですよ。で、今年も実は3回計画してたんですけど、3回、2回雨で流れて、1回は僕がちょっと体調悪くて流れちゃって、なんで5度目の正直ぐらいだったんですよね。
なるほどね。なるほど。満を持してだ、今回のは。
そうそうそうそう。でもかなり、まあ、一緒に、山に行くメンバーで4人で行ったんですけど、まあ、みんなでこう、天気予報とか見ながら、
はいはいはい、
かなり吟味して、最初の2回流れたのもテント白兎山だとやっぱりちょっと天候が悪いと怖いんで、
うんうんうんうん、
多分山小屋に泊まる登山だったら行ってもいいかなっていうぐらいの天気だったんですけど、
はいはいはい、
うん、ちょっと大事を取ってやめたんですよね。
なるほどね、
うん、で今回はもうかなり天気いいということで行ってきて、いやー、まあ本当かなり天気良かったですね。めちゃめちゃ眺め良かった。
そこの、それ見たくて行ってるんだもんね。
まあそうですね。そうそうそう。うん。行って見れないとね。うん。
ごめん、登るのに何時間かかるっつった？ 8 時ぐらいにスタートしたら4時間ぐらい登る感じ？
まあ往復で6時間くらいだったと思うんで、まあ登り4時間ないぐらいですかね。多分ですけど。
なるほど、
うん、
いやすごいわ、4時間登るのか。
いやーでも南アルプスおすすめですよ。
あ、いいんだ。
もうほんといい。
あ、
まあ南じゃなくてもいいですけどね、北アルプス、もうアルプスはどこでもいいんですけど。
いやこれ今のうちしかできないよな。
いやそうですよ。
うん、それもそう思っては来てるよ。
う
ん、うん、膝終わったらいけなくなるし。
まあって言っても結構あれですよ、70歳ぐらいの人とかとすれ違ったりもしてましたよ。
まあまあまあまあ、
うん、登山はね結構意外といける、うん、まあ、健康じゃないといけないですけど、
うん、いや俺ね、山登ってるおじいちゃんおばあちゃんは徳も運動も積んでると思ってるから。
徳も積んでんだ。
稀有な存在だと思って、うん、徳積んでなきゃいけないと思う。うん、山から嫌われる。そうそう。だからあれはね、限られた勇者たちだと思ってる。あの土地で行ける人たちは。いやー、行きたいな。確かに登山、今しか行けない気もするな。でも、テント泊がもう体終わる気がするんだよな。
あ、まあまあ、テント泊じゃなくてもいいですよ。山小屋でもいいし、まあなんなら別に日帰りでもいいですし。
うん。日帰りならね、前向き。カイコマガだけ。
うん、まあ、今回行ったカイコマも戦場ヶ岳も、まあ、片方だけ行くんだったら日帰りできてる人もいますね。
なるほどね。 いけなくはないと。
そうそう。
はいはいはい。確かにな。まあ、日帰りっていうか私的にはなんかお風呂とかそっち楽しみたいから、行って登って、あ、行って降りてきて、その下のとこでどっか風呂入って一泊二泊したいって感じ。
ああ、まあそれもね、できますね、多分。
できるよね、きっとね。
そう、お風呂もあったしな。
うん、絶対そこがいいじゃんって思う。
降りてきて入った水風呂が最高でしたね。
いやでしょうね、そこだよね本当に。
南アルプスの天然水で。
くー。いやそうなんだよね。うん、山登って降りてからのそこだよな、やっぱ。そう。
最高でした。
あ、でも筑波山だけでも俺いつも最高だなって思ってるもん。
ああ。
うん、筑波山登ってあんなあの低い山登ってその後サウナ行っただけでも最強だと思ってるから、やっぱこのレベルだとすごいな。
筑波山もね、100名山ですもんね。
うん、そうそうそうそう。そっか、4時間とかか、ありだな。
まあ全然行けると思いますよ。
行けるよね。
うん、行ける行ける。
え、一緒行こうって言ったら行ってくれる？
え、行きますよ全然。
土日私泊まるけど近くに。あのテント泊は絶対しないけど。
まあね、テント泊はちょっと装備もだいぶ必要なんで、まあハードルはめっちゃ高いですよ。
うん、
でもね、テント泊いいんですよね。なんか夜めちゃめちゃ星見えるし。
ああ、なるほどね。
うん。まあ、今回泊まった長英小屋っていうところは、ま、結構、なんでしょう、眺望はそんななかったんですけど。
うん。
前回行ったのが、立山の雷鳥沢キャンプ場っていうところで、そこはね、もう本当に最高ですね。
うわ、いいな。
うん。景色がめちゃくちゃいい。
そういうとこ行きたい。
そこはね、もうなんならキャンプしに行ってもいいぐらいですよ。登山せず。
今その山の周りを見てるんだけど、
うん、
山梨側かな、これは竜と清流の楽園ドラゴンサウナ、川が水風呂代わりだ。
あ、マジでそんなのあるんだ。
あ、これはいいね。
それだ、そういうのと絡めてね。
そうそうそうそうそうそう、そういうのと絡めていかないとね。こういうのいいな。いや、ありがとうございます。ちょっとチャレンジする気持ちが湧いてきました。
ぜひ
来年かな。
まあそうですね、今年はちょっともう遅いかな、アルプス登るには。
もうさすがにちょっと怖い気がする。行けてキャンプかなって思ってる。うん、秋に。
ああ、その山とかじゃなくてね、普通に。
あ、そうそうそうそう、普通にワンチャンあったとしても。いや、ナイステント泊登山ですね。
いやー、よかった。本当に年1回は行きたいですね。
ああ、それいいね、そういうのね。最近、そういうチャレンジを私の中で一個してるやつがあるんですけど、話していいですか？
何でしょう？
いいですか？
いいですよ。
すみません。今、英語のプログリッドやってるんですよ。
うん。うん。
辛い。
なんかだいぶ声色が変わったけど、辛そう。
辛い。一日最低3時間勉強してくださいって。
え？
今必死でやってるよ。
マジっすか？結構勉強させられるんですね。3時間？
うん。うん、9月5日からスタートして今2週間目みたいな感じかな。
今毎日3時間勉強してるんですか？
してます。
おお。
はい、無職だからできます。
そうっすね。
はい、時間があるので。はい、いつもだいたい皆さんサラリーマンの方でしたら、仕事始まる前に1時間、お昼のランチの時に30分で、夜1時間半やられる方とかが多いんですが、星川さんはいかがですかって言われて、昼間できますって言った。
って言われませんでした？
えっつって、あ、そうなんですよつって。
あ、夜働かれてるんですかみたいな。
そこまではいかない。
そこまでいかない。
夜働かれてるってことですかねみたいになったら、いえ、そういうわけでもなく、みたいになるね。
働いてないんです。
自由でして、みたいな。そう。 じゃあ、そのできるようになった先、こうビジネスで使いたいとかっていうのを最初に言われちゃってて、えとか言って、えとか言って、今日の面談も、うん、星川さんと長期的な目標を設定したいんですよって言われて、
うん、
で、やっぱこう、皆さん、もう例として出すね、資料が当たり前ですけど、ここまで喋れると、英語での商談がもう、何かこう、全然問題なくできるとかさ、
はいはいはい、
そういうこう、なんかあるんだけど、何にも誘んなくて。
海外で駐在できるとかね。
そうさすが、そういう時まさにそれあった。海外駐在レベルがここみたいな。あって、そう、どこを目指しましょうかみたいに言われて、うーんって言って。
海外旅行行くときに入国審査で、まごまごしないところです、みたいな。
もうできます。それはさすがに、もういけます。だから、目標設定めっちゃむずいと思って。今日のワンオンワンで本当に、なんだろう、トレーナーの方がまごまごしてたわ、それ、完全に。え、こいつ何のためにこの金払ってやってんのみたいな。うーんとか言って一緒に。あ、面白い。
まあでもね、海外旅行とかでこう異文化コミュニケーションが取れるっていうのはいい目標ではありますよね。
いや、そうです、そうです。そこをこう前向きにね、こうよりできるっていうのは、はい、うん、まあ今まで適当になんとなくでやってたものがより正しくできるんだったらいいんじゃないかなとは思うんですけど、いや別にそんななんか強い思いもなくてですね。
なんとなく来ましたみたいな。
そう。
英語話せたらかっこいいかなと思って。
あ、それです、それです。本当にそれです。だってさ、それこそ一緒にこの間ロス行ったけどさ、別にロス行ってさ、NBA 見て、ドジャース見て、なんかする分にはなんとかなるじゃない？正直。
まあそうですね、困りはしないですよね。
困りはしないじゃん、別に。なんかやばいとかもならんし、なんか別に変なことで焦んないし、
うん、
そうするとさ、次のステップなんなんやろって思って。あそう、外国人の友達たくさん作るとか、いや別にこの年でそんな作りたいとは思わないしな、みたいな。そう、なので3時間の勉強もそうですが、目標設定が今ちょっとね、困ってるっていう。
それでも目標設定も困るから3時間の勉強も辛いですよね。
そう、
何のためにやってるんだっけみたいな、
ね、いやもう本当その通り、トレーナーさんはもうなんか点点点みたいな。こいつ何しに来てんだみたいな。
でもよくそれで続いてますね、すごい。
あ、でもね、ちゃんと3時間やってるし、今日もね、なんだっけな、単語と口頭英作文みたいなやつはちゃんと目標クリアしてやれたりしてるので、
うん、
まあまあ一応そこは超えていこうかなと思いつつ、
うん、
うん、いやー、で、新しいチャレンジ自体は前向きだなと思ったんですが、やっぱ目標設定大事なのでね。
ちなみにその最近 AI 系のこうツールというかアプリ増えてるじゃないですか。デュオリンゴとか。
デュオリンゴもやってる。
あ、やってる。
スピークバディとか、
ね。スピークでしたっけ、スピーチでしたっけ、なんかとか。ね、なんかいろいろあるじゃないですか。その辺と比べてやっぱいいんですか、その通う英会話って。
ね、そうそう。まさに、俺さ、ヒデタケとかさ、いろんな方たちともさ、習慣化ゲームをやってるじゃん。
うん。
ランニングでヒデタケに報告するとか。
うん、うん。
あと、なんだろう、これの本を読んだとかもさ、習慣化ゲームで報告したりしてるんだけど、なんか、それやれるって結構俺の中で良いらしくて、自分のこう、学びの中でね。で、それを、なんだろう、自分で、それってこう、自分でやるやつを設定できるものならいいんですよ、比較的。例えば、ここまでできるようになろうだったりとか。があればいいんだけど、私的になんかそこの強制力が英語ってあまりにも自分の中で薄くて、はい、ちょっともうちょっと強制力必要だなと思ったので、ちゃんとトレーナーつけてやりたいって思っちゃったかもって思ってる。
ああ、その習慣化ゲームで目標立てても達成できないかもしれない。
あ、全然達成できない。うん、今娘とデュオリンゴはやってるので、デュオリンゴを今日やったよとかは今娘とやってるんですよ。 でもそれじゃ伸びないというか、できるようには全くならなそうだし、うん、なんかやり方もなんか今更ながらですけど、英語って何したらいいんだろうってやっぱ私どっかで心でずっと思い続けてるから、うん、ちょっとちゃんと一回なんだろう、ジムに通わないとダメだなって思った感じ。
やり方を学ぶというか。
そうそうそう。やり方を学んで、ちゃんとルーティーンをしっかり作ったら、あとは自分でできるかなと思ったりしてて。
まあ、確かに、いきなりね、家で筋トレとかしても続かないですもんね。ジム行って、やり方分かったら家でもで続きますけどね。そういう感じか。なるほどね。
なんか AI のやつでも、多分、なんかいろんな、あのステップはあると思うのよ。デュオリンゴも絶対、デュオリンゴもあるし、
うんうん、
まずこれ喋れるようになりましょうって行くんだけど、今回やっぱもうこの2週間ですごいやってよかったなって思ったのは、あれ俺地味にこの辺の文法すっげえ適当にやってたとかやっぱりあって、うん、一回ちょっと振り返れたりとかするから、あそこちょっと気兼ねなく戻れてよかったなって結構思ったのはあるから、やってみて今のところは楽しい。あとチャット GPT がこれだけよく、チャット GPT があるので、すっごいくだらない相談をずっとできるからさ。
うん。
うん、そこ自体もいいなって思った。
うん？あ、英語でってこと？
あ、そうそうそう、英語で、これってこういう文章で言っちゃダメなの？俺こういう風に言っちゃってたけど、みたいな。そうすると、ニュアンスはそれだとそう伝わっちゃいますとか、
うん。
なんかそういう細かいのってあんまり人に相談できなかったことだったから、
うん、うん。
そう。まあまあ、それは別に、プログリッドだからっていうわけじゃないけど、そこと噛み合わせると結構今はいい、今の時代はいいなって思ってやれてる。まあまあ、きっとそれは他のツールでもできるんでしょうけど。
なるほどね。まあ、両方組み合わせてやるといいって感じなんですね。
なんとなく私としては今楽しくやれてる、前向きに。
うん。苦痛だけど。
苦痛だけど。まあ、目標がないけど。それが結局できた先に何があるのかっていうのは、なんかでもそこはちょっと俺ランニングに近いかなとはちょっと若干前向きに、なんか何キロで走りたいですとは、あ、じ、なんだっけ、42、フルマラソンを何分、何時間で完走したいですはないけど、やり続けてたらきっといいことあるんじゃないかなみたいなに近いかも。
ああ、なるほどね。
はい。
まあ確かに僕もそんなに目標決めずに走ってるからな。
うん、でしょでしょ、お互い。そこは別にあれじゃん。でも健康でいれるじゃん。とかね。
そうですね。
友達と楽しく行けるとかも一つあるから、
うん、
うん、というので、はい、ちょっと始めてみましたという、またどうでもいいことですが報告していきたいと思います。
いやいやいや、
はい、やめましたとか言って、
意味ないからやめましたって、
はい、目標がないとだ続けませんとか言って、はい、ちょっとなんか。無職らしくいろんなチャレンジをしていきたいと思います。
いいですね。
ありがとうございます。
はい。
はい。
どんなとこですかね。
そうですね。私は今日、はい。楽しくお話できたので最高でした。
はい。
はい。
じゃあ終わります。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。